長野県から来た入間作と申します。よろしくお願いします。今回2回目で、前回ちょっと次の仕事で、早く帰らせていただいて、新宿発の10時のでバスで帰らせてもらって、今回その逆で10時に着くバスで来させてもらいました。なんか人が急にいなくなっちゃってちょっと寂しいですけども、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。まずこのパウンド・フォー・パウンドを知るきっかけになった出来事を文に書いてきましたので読みたいと思います。それではいきます。2011年8月夢屋にて、中学まで同級生、自分がとても親友や仲間なんて言える器ではないが、友達や友人という感じより少し踏み込んだ関係なのかなという感覚の彼がお店を出したという噂を聞いた。自分はたまに行ってみた。でも彼はいつもいなかった。それもそうだった。自分が通ったラーメン屋ではなく、道向かいのパチンコ屋の隣の居酒屋をやってると知ったのは5年ぐらい経ってからだった。人を誘うのは苦手ではないが、その居酒屋にまずは一人で行ってみようと思ったが、いろいろと心配と心細い気持ち、そしてどうやって家族から抜け出すタイミングを図ろうかなんていう気持ちで、あっという間に1年過ぎてしまった。子供たちの夏休みの期間、嫁さんが子供たちを連れて実家に帰ったところを見計らって、自分は彼のお店に行くことにした。幸い自分の勤めている工場の近くだったので、普段の車通勤を電車に変えて出勤し、その足で彼の店に行く計画だ。仕事が終わり彼の店に近づくほど、行って冷たい態度されたらどうしようなんて負の思いを抱きながら店を訪ねた。昔蕎麦屋だった店内に入ると、カウンターから着立て、そして切符のいい女性が出迎えてくれて、自分をカウンターに座らせてくれた。彼の姿は見当たらないが、ビールを頼み飲み干した後、一呼吸を置いてカウンターで切り盛りをしている女性に彼がいるか聞いてみたら、とてもいい感じで厨房にいるから呼んできますと言ってくれた。多分大丈夫だと自分の心の中に言いつけていたところ、厨房から彼が出てきた。約20年ぶりだっただろうか。自分を見て笑ってくれた時、ああよかった大丈夫だという思いにあふれ、彼のがっちりした体に抱きついてしまった。彼の顔が失笑に変わったので、すぐに体から離れた。ともあれゆっくりしてってという彼の言葉に少し甘えることにした。カウンターで切り盛りをしている女性は彼の奥さんで、彼はここのマスターということみたいだった。普段女性と話すことが苦手な自分というか、結構こう見えて人見知りする自分だが、気さくに話をしてくれるマスターの奥さんと打ち解けることができたとき、ウィーッとマスターよりも大きな体の男の子は隣に座ってきた。ものすごくビビったとき、大きな体の男はマスターとは空手道場での後輩だと挨拶してくれた。マスターの店でアルバイトもしているみたいだ。マスターにいきなり抱きつく自分に好感を持ってくれたマスターの後輩であったが、いきなりジャッキーチェーンが好きだからジャッキーと呼んでくださいとマスターに抱きついた自分なんかよりまか不思議なことを言っている彼だったが、自分もジャッキーが好きなのでそうさせてもらった。中学生時代、マスターはどんな人だったかというジャッキーの問いかけに、当時自分らの中学校で3年生の時は一番の不良だったと自分が言えばいろいろ意見を言われると思うが、否定する人はいない、そんな人だと思うと答えたら、うんうんとうなずきながら、先輩は今は空手やってないけど現役時代先輩にあばらおられたなんて話を聞かせてくれた。ああ自分とは違う世界の話、調子に乗って自分も強くなった感覚になっていく。ちょくちょく厨房からマスターも来てくれて話をしてくれる。中学生時代不良なマスターなのに、やれラジオに投稿したら読んでもらってボールペンもらったとか、ゲーム雑誌にハガキを送ったら雑誌に掲載され T シャツもらったとか、他の人だったら聞き流されてしまう自分の話を一番楽しそうに聞いてくれたのがマスターだった。さらに調子に乗って結婚して子供を授かり、いろいろと家族に対して束縛を感じていたが、それは自分が勝手に抱いてたことだったみたいなことを話したら、マスターがなるほど面白いこと言うねなんて言ってくれたもんだから、実は最近とてもしなって言えたもんじゃないけど、自分の文を朗読する大会があってそれに出てみたいと思ってると、あまり興味を持ってくれなかった嫁さん以外に初めて他の人マスターに話したらいいじゃんと言ってもらって、それだけで有頂天になってしまった。さらに調子に乗って中学生時代 ゲーム音楽と斉藤由貴しか音楽が聴いてなかった自分だが、高校時代のバンドブームがきっかけで日本のポップやロックミュージックを聴くようになったなんて話をして、来月9月には久しぶりにコンサートを見に行くといった瞬間、映画サヤ侍は見た？というさっきのジャッキーよりも炸裂な問いかけを返ってきた。確かにジャッキー・チェンと同じくその監督も伝説の深夜番組から20年以上つかず離れず好きな方だが、映画テレビで放映されるまで待てる自分なので、まだ多分一つもテレビで放映されていないその監督の映画はまだ見てないという思いを、ただいや見てないとまあなんだかなという答えを返し、本当は見てみたいんだという思いを言葉にしようとしたとき、今度そのエンディングを歌っている竹原ピストルがうちの店でライブやるんだけどどう？とマスターが言ってくれた。自分が初めて聞くアーティスト名だった。そして自分の心の中にあるミーハー魂がごめいた。バンドブームの時代、音響関係の仕事を親に反対されながらやっていて、いろいろなバンドやイベントに携わった姉、地元出身の芸能人乙葉さんと昔ピアノ教室が一緒だったっていう妹の話、なぜか古舘一郎氏のトークライブに見に行って男のくせに花束を渡したと自慢する弟のような、そして何より結婚して数年経ったある日、テレビでデーモン小暮閣下のようないでたちで自分の絵を元にネタを披露し、どっかの星から来たとか、なんやっぱりデーモン小暮閣下のようなことを言っている鉄拳となる名乗る芸人を見た瞬間、あ、倉科だと多分日本一早く彼の正体を暴いたその芸人と中学生時代同級生だったという嫁さんのようなミハ話が自分も欲しい。もしかしたらこのライブを見に行くと行くこと参戦することにより自分にもミーハー話が生まれるのではないかという思いが立ってしまった。かつて東京に就職した友人が里帰りした時、一緒についてきた人が売れないが芸人をやっているという人で、髪の毛を緑に染めたその風貌はどことなく芸能人のオーラが醸し出され、話も面白かった。スマップの永井君と小学生時代同級でよく遊んだなんていう話を聞きながら、これはちょっと後々自慢できるんじゃないかという思いでお酒をおごってしまった。あれから10年以上経った今、彼はまだテレビで見たことはない。連れてきた友人もどっか行ったか分かんないと言っていた。今度は本当のミーハー話がもしかするとマスターの店でライブを見に来たら抱けるかもしれない。そんな心躍る気持ちと同時に、さっきマスターの前で調子に乗って喋った自分が勝手に家族に対して束縛感を持っていたという言葉が重くのしかかる。来月のコンサートの翌週にまたライブに行きたいなんて言ったら嫁さん機嫌悪くなるかもなんて思いっきり束縛を感じてしまった自分がマスターに返した言葉はまた予定を見て返事します。昔だったらやっぱりダメじゃんなんてツッコミが来たかもしれないが、いいよまた連絡してと男らしく返してくれるマスター。ちなみにマスターの奥さんが抱いた自分の第一印象はタキピーのファンじゃないかという思いだったみたいだ。中学生の頃は傷ついても乗ってみたいという彼の器、怖いもの見たさで乗ってみたがやっぱり怖かったマスターの器だったが、20年以上経ったらさらに大きくなっているマスターの器に気分よく乗せられて、さらにさらにさらに調子に乗ってしまった。約40年以上生きてやっぱり悲しく寂しい出来事が増えてマスターの前で語ってしまった。鬱からなかなか抜け出せない友人、事故や自らいなくなってしまった知人たち、新聞沙汰になった人やそうでなくてもその手前でいろいろなんて話をベラベラしゃべり、あの先輩はとうとう変質者になってしまったらしいという話をした瞬間、それは下半身も人様に見せるよなぁと鋭い口調で返してきたマスターを見ると、さらに鋭い中学生時代の目つきになっていた。ああとうとう調子に乗って乗りすぎてしまった、心の中でやっちまったという思いを、話をそらさなきゃという思いが交差する。中学時代ならこのままふざけんなと言わんばかりの展開になるかもしれなかったが、すぐさまマスターは笑顔に戻り、俺もこれでこうなっちまったからなと凄まじい出来事をいとも簡単にジェスチャーで伝えてくれた。これでこれだからみたいなこと言ってました。お店も混んできた中、マスターがこっちに来たよと厨房の中に自分を迎えてくれた。厨房の一角にある椅子に座らせてもらった際、 マスター、奥さんはここはなかなか座らせることのない VIP 席だよと粋な言葉をかけてくれた。マスターの仕事っぷりを見ながら気づけばジャッキーも帰ってきて、終電の時間も閉店の時間も過ぎていった。あの頃はとうまい酒を飲みながらのひとときだった。マスターが店で寝ていいよと言ってくれたが、さすがにタクシーを呼んでもらい帰ることにした。タクシーを待っている間、カウンターに座っていると、軽快でカッティングの効いたフレーズ調のギターサウンドに乗せて朗読するような歌い回しの曲が流れていることに気づいた。今まで自分からは求めていなかったフォークソングはテレビやラジオから流れる曲を聴くくらいだったが、最近本当はいろいろと探せば面白くてワクワクさせる楽曲が結構あるのではないかという感じをしていて、今流れている曲がまさにそれだった。そんな思いでぼーっと、そしておーっと聞き入ってみようとしたとき、マスターがこの歌歌っている人が竹原ピストルだよと教えてくれた。それと同時にスピーカーからなんだかんだでマスターベーションがなんだかんだというフレーズが流れ、自分の脳を突き刺した。ああ、これが竹原ピストル氏の最初の楽曲との出会いだった。タクシーが到着してマスターと奥さんにまた来ますと告げて、いい感じで夜中家路をたどる。中学の頃も仲良くはさせてもらっていたが、でもこわもてとか不良とかヤンキーとかそんな表現しか自分はできなかった。でも今改めて彼と会った時、硬派な人だとつくつく感じ、そんな感じを感じた自分が結構いいんじゃないかと思った帰りのタクシーの中。唯一彼と自分の中で一番の胸を張れるのは保育園からの一番の幼なじみということである。そんな思いに思いをふける40歳手前の自分でありました。どうもありがとうございました。また来れればいいと思いますけども、まあ、この次に9月にその次の9月に竹原さんのライブ行ったんですけども、そのことをまた次に語られればいいなと思ってますけども、8月25日でしたっけ、その時子供の魚つかみ大会で、またちょっと遅れてくるかもしれないですけども、来れればまたその時によろしくお願いします。